にちは。さて今回はですね、あなたが共有してくださった資料、これをじっくりと見ながらドイツの言語教育について深く掘り下げてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
特にですね、インタープレテーション、インタープリテーション、それからナハーツェルンク、ナハエルツェルンク、まあ裁判とも言いますけど、
ええ、
この2つのキーワードがなんかすごく面白そうだなと。
そうですね、今回の探究ではドイツがですね、どうやって小さい頃から言葉を使って深く考えたり、物事を批判的に見たり、まあ、豊かに表現したりする力、そういうのを育てているのか、その仕組みを探るのが目的ですね。
なるほど。資料からその、本質みたいなものを引き出して、もしかしたら日本の私たちにも何かヒントがあるんじゃないかと、そんな視点で見ていきたいですね。
いいですね。じゃあまずはそのインタープリテーションからいきましょうか。
はい、これ資料を読んで最初に思ったんですけど、なんか単なる国語の授業とはちょっと違うぞと。
ああそうですね、
テキストとか情報を、まあ、ただ理解するんじゃなくて、こう批判的に吟味して、そこから自分の考えを組み立ててさらに表現するっていう、まるで言葉を使った思考トレーニングみたいな感じがしましたね。かなり本格的。
まさにそうですね。でしかもそれが幼稚園から高校までずっと続いてるっていうのが特徴なんですよ。
幼稚園からですか？
言語のスキルそのものというよりは、むしろ言語を考える道具とか表現する手段として、こう使いこなす力を育てる、そこに重きを置いてるんですね。
はあ、なるほど。
でご指摘のように、扱うテキストも本当に多様で、物語、詩、新聞記事、時には広告とかグラフとか、そういうものを使いながら一方的に教えるんじゃなくて、ディスカッションとかロールプレイとか、そういう対話的な学びが中心になっている。
対話ですか？
で最近だとそのデジタルメディアの分析、まあデジタルリテラシー教育って言われるものですね。
あ、デジタルリテラシーまで？それは現代的ですね。
そうなんです。そこもすごく重要視されてますね。
いやー、単語とか文法の暗記だけじゃないっていうのはよくわかりました。資料には具体的な活動例も結構載ってましたよね。
ありましたね。
例えば中学生が小説の登場人物の、気持ちの動きとか、なんでそういう行動をしたのかなみたいなのを深く議論するとか。
ありますね。
高校生になるとさらにこう古典文学をいろんな角度から解釈したり、専門的な学術論文を読んで、その主張は妥当なのかとか。
そうそう、そういう評価までやったり。
で驚いたのが SNS の投稿を分析する練習まであるって書いてあって。
ああそれも。
これ今の社会で生きていく上でものすごく実践的なスキルじゃないですか。
まさにそう思います。学んだことをいかに実際のこういろんな場面で応用できるか、そこを強く意識してるんですよね。資料にあった他の例だと、そうですね、複雑なテキストの構造をこう分かりやすくするためにマインドマップを使ったりとか。
ああマインドマップ。
あるいはある物語の結末について、これで本当に良かったのかってグループでディベートしたり。
ディベートまで。
あとは専門家向けの科学記事を一般の人にも分かるように書き直してみる。
へえ、それはもう単なる読解とか作文の練習じゃないですね。完全に
超えてますよね。
本当ですね。評価の仕方もちょっとユニークだなと感じました。テストの点数だけじゃなくて。
ああそうですね、ポートフォリオとか。
そうそう、ポートフォリオ、学期を通して書いたレポートとかエッセイをまとめて評価したり、あとはグループでのプロジェクト発表を評価したり、なんか生徒の解釈する力そのものがどう成長したか、それを多角的に見ようとしてる感じが。
おっしゃる通りです。そのプロセスとか考えの深さ、あるいは表現の工夫、そういう点も評価の対象になることが多いみたいですね。結果だけじゃなくて
学びのプロセス前提を重視すると、
そういう姿勢が伺えますね。
そしてこのインタープレテーション教育、歴史を見てみると、急にポッと出てきたものじゃないっていうのもすごく興味深かったんです。
ああ、歴史的背景ですね。
資料によるとルーツは1920年代の改革教育運動にまで遡るんですね。
かなり古いですね。
で戦後は、過去の反省もあって、民主主義の市民を育てるために批判的に考える力が大事だと、それで文学解釈とかを通じてそういう力を育んできたと。
なるほど。
そして決定的な転機になったのが2000年代初頭のピサショック。
ああやっぱりピサショック。
国際的な学力調査でドイツの結果があまり良くなかったと。 それがきっかけで国全体で言語教育を根本から見直して強化しようってなって、今の幼稚園から高校まで続く体系的な形ができたという流れなんですね。
そのピサショックが単なる読解力だけじゃなくて、まあ批判的思考とか表現力も含めたもっと広い意味での言語能力、インタープレテーションの重要性を改めて認識させて、国レベルでのカリキュラム改革を後押ししたというのは、重要な経緯だと思いますね。社会の変化とか外からの評価、そういうプレッシャーに対して教育システムがこう応答して進化してきた歴史が見えるというか、ただまあこれも資料に注意置きがありましたけど、ドイツは連邦制の国なので教育は基本的には州の管轄なんですよね。
ああ、そうでしたね。
ですからこのインタープリテーション教育という大きな枠組みは共有されていても、具体的なカリキュラムの内容とかどこに重点を置くか、使う教材とかは州によって結構違いあるということは、理解しておく必要がありそうです。
なるほど、全国一律じゃないんですね。
そうなんです。
ではインタープリテーションが深く読み解き、考え、表現する力だとすると、その土台作り、特に小さい頃はどうなってるんだろうと、ここでもう一つのキーワード、ナッハチェルング、際話ですね。
はい、際話。
これもすごく面白いアプローチだなと思ったんです。資料によると、本格的な読み書き活動の前にこれを重視するって書いてありました。
そうなんです。ここがドイツの初期の言語教育の考え方がよく現れているところで、資料に出てた一般的なステップを見ると、まず聞くこと、例えば読み聞かせですね、これがすごく大事にされる。次に聞いた内容と絵とか実物とかをこう結びつけて理解を深める、でその後に文字に触れるとか音読するってあって、最終的に書く活動にすすることが多いと。
なるほど。
この流れの中で際話は聞く、理解するっていう段階から話すっていう段階へのいわば橋渡しとしてすごく早い段階、具体的には幼稚園の年長さん5歳とか6歳くらいからかなり積極的に取り入れられることが多いみたいです。
ちょっと待ってください。それって文字を読んだり書いたりする練習をする前にですか？
そういうことが多いですね。
まず耳で聞いたお話の内容をいきなり自分の言葉で言ってみるっていう活動をやるんですか？普通なんか逆のイメージありますけど、まず文字を覚えて読んで書けるようになってから内容について話すみたいな。
そうですよね。そこがまさにこの際話の、革新というかユニークな点なんです。
へえ。
文字を介さずに聞いた情報を直接口頭で再構築するっていう。
文字を介さずに口頭で、
聞いたばかりの情報を頭の中で整理して理解して自分の言葉で順序立てて話す、このプロセスを通じて注意深く聞く力、まあ聴解力ですね、それから内容を覚えておく力、話の筋道を理解して整理する力、そしてそれを口に出して表現する力、これが全部一度に鍛えられると考えられているんです。
なるほど。一度にですか？
資料でも強調されてましたけど、これ単に暗記して繰り返すのとは違うんですね。
暗記じゃないんですね。
情報を自分なりにこう消化して再構成するっていう能動的なプロセスなんです。インプットつまり聞くこととアウトプット話すことが文字っていうものを前に挟まずにダイレクトに結びつく活動というか、
聞く力と話す力をダイレクトにつなげる。なるほど、それは面白いですね。でそれが後の読む力とか書く力にどうつながっていくんでしょうか？
そこが重要で、
資料には理解力とか表現力が上がるだけじゃなくて、記憶力とか集中力、語彙が増えるとか、いろいろ利点が書いてありましたけど。
そうですね。
あと単純に繰り返すだけじゃなくて、なんか絵カードを見ながら話したり、グループで協力して物語を作ったり、話の一部を自分で創作して付け加えたりみたいな応用的な活動もあるって。
バリエーションは豊かですね。これらの活動がその本格的な読解とか作文の学習に進むためのすごく重要な土台作りと位置づけられているわけです。
土台作り。
はい。文字を解読するとか正しいスペルで書くとか、そういうまあ技術的な側面に意識がいく前に、まず意味をちゃんと理解してそれを自分の言葉で表現するっていう言語活動のまあ根っこの部分ですね。
根っこの部分。
それを口頭レベルでまずしっかりと確立しておくという考え方が根底にあるようです。 意味内容の理解と表現が先行すると言えるかもしれませんね。
意味の理解と表現が先行するですか。面白いな。ではこれらのドイツのインタープレテーションと際話というアプローチ、これ日本の状況と比べてみるとどうなんでしょう。
ああ、比較ですね。
あなたが共有してくださった資料の中にもその比較について書かれた部分がありました。日本では、2008年の学習指導要領の改定で言語活動の充実っていうのが掲げられたけど、
ええ、ありましたね。
ドイツのような明確なインタープレテーションっていう考え方とか早期からの体系的な際話の導入っていうのはまだ一般的ではないんじゃないかという指摘がありましたね。
そうですね。日本の学習指導要領でももちろん年齢に応じて読む力、書く力、話す力、聞く力、それぞれの育成目標は段階的にちゃんと設定されてはいるんです。
はい。
小学校だったら物語や説明文の読み取り、中学校だと論理的な文章の読解とか意見文を書くとか、
ええ、
ただご提供いただいた資料を読む限りではドイツのインタープレテーションのように文学から実用文、さらにはデジタル情報まですごく多様なテキストを対象にしてそれを批判的に読んだり多角的に解釈したり、そしてレポートやディベート、プレゼンなど多様な形式で表現する活動を幼稚園から高校までこう一貫した哲学のもとに体系的に行うというところまではまだ至っていないのではないかという見方が示されていましたね。
なるほど。
それから早期の際話についても読み聞かせ自体は日本でも広く行われていますけど、それを意図的に表現力を育てるステップとして明確に位置づけて体系的に実践している例というのはまだもしかしたら限定的なのかもしれません。
そうかもしれませんね。
課題としては先生方の指導スキルとか評価方法の確立、あとは特に幼少期から小学校への接続、そこを意識したカリキュラム設計などが挙げられていましたね。
資料の中にちょっと面白い記述があって、日本の小学校で昔あった宿題でお母さんあのねっていうのがあったと。
ああ、ありましたね。お母さんあのね。
その日学校であった出来事を家に帰って報告するっていう活動、これってある意味経験したことを自分の言葉で語るっていう点で際話と似てる部分もあるのかなと感じたんですけど。
ええ、方向性としては確かに自分の経験を言葉にするという点では共通する面はあるかもしれませんね。
ええ、
ただドイツの際話で特に重視されているのはやっぱり聞いたあるいは読んでもらった物語や情報っていう特定のインプットがあって、
あ、インプットが特定されている。
そうなんです。それを文字を返さずに比較的すぐに口頭で再構築して表現するという点にあるようです。
なるほど。
インプットが聴覚情報でそれを処理して口頭でアウトプットする、その直接的な結びつきと再構成のプロセス自体に教育的な焦点が当てられているという感じでしょうか。お母さんあのねが、まあ、どういう形式で行われていたかの詳細にもよりますが、ドイツの際話は特にその聞いた内容の処理と再構築という側面を強調していると言えそうですね。
なるほど。インプットの種類とその処理プロセスに特徴があるということですね。よくわかりました。
ええ、
さてここまでインタープレテーションと際話について資料をかなり深く見てきました。今日の探究全体を振り返ってみて、あなたにとって特にこれは重要だなと感じたポイント、核心の部分ってどういうところでしたか。
そうですね、今回の資料文から浮かび上がってきた核心というか重要な点は、まあ、3つにまとめられるかなと思います。
3点。
まず第一に、ドイツのインタープレテーション教育、これは言葉を単なる知識とかスキルとして捉えるんじゃなくて、世界を理解して考えて他の人と関わるためのもっと根源的な力として捉えているということですね。
根源的な力。
ええ、それを幼稚園から体系的に多様なテキストと対話を通じて育て思うとしている、非常に野心的で包括的なアプローチだなと。それが1点目。
はい。
で第二に、際話ナーヘルツェールングですね。これは文字を学ぶ前に聞く力と話す力を直接結びつけて意味の理解と口頭での表現の基盤をまずしっかり作るという、言語が発達していく自然な流れに沿っているようで、でも極めて重要なステップとして位置づけられている点。
なるほど。
そして第3に、これらの教育法はそのピザショックとかデジタル化の進展とかそういう社会や時代の要請に応えながら常に変化して進化し続けているということですね。生きた実践なんだなと
生きた実践、完成されたものじゃないんですね。
ええ、そう思います。
言葉は世界を理解し考え、他他者と関わるための根源的な力ですか？そう考えるとなんか単なる教科の枠を超えた、まさに生きる力を育てるっていう感じがしますね。
ええ、そうですね。
これらのドイツのアプローチを知ってあなたはどう感じられましたか？もしかしたらご自身の言葉との向き合い方とか情報への接し方に何か新しい発見があったかもしれません。例えば普段何かを読んだり聞いたりした時にすぐに要約したり良い悪いを判断したりする前に、まず自分の言葉で言い換えてみる、つまり裁話してみるっていう、その一手間が実はすごく深い理解につながるのかもしれないとか。
ああ、それはあるかもしれませんね。
あるいはもしお子さんがいらっしゃるなら、読み聞かせをした後にどんなお話だったって答えを評価するんじゃなくて、ただ自由に語らせてみるということの価値に気づかれたかもしれませんね。今回はあなたが提供してくださった資料をもとに、ドイツの言語教育におけるインタープリテーションとナハツェールング、この2つの興味深い柱を探求しました。いや、学ぶことが多い刺激的な時間でした。
本当に考えさせられる内容でしたね。最後にもしよろしければ今日の話を踏まえて一つちょっと皆さんに考えてみていただきたい問いを投げかけさせていただけませんか？
ぜひお願いします。
資料ではインタープリテーション教育が SNS の投稿の分析とかフェイクニュースの見極めとか、そういうデジタルリテラシー教育にも及んでいるという話がありましたよね。
ありましたね。
この情報を鵜呑みにしないで、その背景とか意図まで深く読み解くインタープリテーション、そしてそれを自分でよく吟味して自分の言葉で注意深く再構築する、裁話する、この一連のスキルって、情報がもう洪水のように押し寄せてくる現代、特にオンラインの空間でのコミュニケーションにおいて、私たちが健全に物事を考えて判断して他の人と関わっていく上で、もしかしたら決定的に重要になってきているんじゃないでしょうか。
確かにドイツのこの教育アプローチっていうのは、もしかしたらこの情報化社会を生き抜くための一つのこう強力な羅針盤みたいなものを与えてくれているのかもしれない。この点について少し思いを巡らせてみていかがでしょうか。なるほど、深い問いかけですね。次回までどうぞ探究を続けてください。